北名古屋市議会だよりボリューム73北知る。今月の表紙は岩月綾乃さんの作品です。一瞬の現実と永遠の空間という題がついています。右側に頑丈な石垣伝いに石の階段が30段くらいあり、登った上に民家があり、左側に水車があります。岩月さんは名古屋芸術大学美術学科2019年度卒業制作の作品です。岩月さんの紹介。一瞬の現実と永遠の空間。この4年間私が絵で追求してきたものは光でした。その場で目で見て感じた光を持ち帰ろうと写真にしてもレンズを通したことで別世界に変わってしまうので、記憶の中の光を思い出しながら描きました。コンテンツ、特集、市議会におけるタブレットの活用、2ページ。第3回定例会、決算コロナ対策等の結果、4ページ。ピックアップ案件、5ページ。一般質問、9ページ。第4回定例会の予定、編集後期、16ページ。通話無料、虐待かもと思ったら、いち早く189番へ。児童相談所虐待対応ダイヤル、こんな時にはすぐ電話を。もしかして虐待かもと思ったら、間違っていても責任を問われることはありません。匿名での電話も可能です。自分は虐待を受けているかも。先生や相談できる大人がいないとき、通話は無料です。24時間つながります。子育てに悩んでいたら、子育てが辛く子供に当たってしまう、知り合いが虐待で悩んでいる、など。実際、どうなの ?189 に関する疑問。189に電話するとどうなるの？固定電話、北名古屋市内の場合、愛知県中央児童障害者相談センターにつながります。携帯電話、スマートフォンなどの場合、音声ガイダンスで案内が流れた後、管轄の児童相談所につながります。通報するとどうなるの？児童相談所は通報を受けてから48時間以内に通っている保育園や小学校を調査し、実際に子供を目で見て安全確認します。確認ができない場合は家庭訪問を行い、最終的には子供に会います。もし虐待じゃなかったらどうしよう。法律では虐待を受けたと思われる児童を発見した者は速やかに通告、通報しなければならないとなっています。つまり通報は義務なのです。間違っていたとしても責任を問われることはありません。個人情報は守られるの？通報した人の個人情報はもちろん、通報された側の個人情報や通報相談内容に関する秘密は守られます。匿名で通報することもできます。子ども虐待防止オレンジリボン運動。北名古屋市議会は子どもを虐待から守る町宣言を決議しています。児童虐待は大きな社会問題となっています。あなたの勇気が解決のきっかけになるかもしれません。特集、市議会におけるタブレットの活用、新型コロナウイルス感染症対策としての活用、対面による感染リスクを低減するためデータの確認による書面会議の開催や資料の確認にタブレットを活用しています。地域の情報をより正確に、道路の破損箇所や危険箇所等の写真をタブレット端末で撮影し、市当局に対し正確な情報の提供を行っています。今後の活用の展開、災害時の安否確認や情報共有のほか、各議員が被災箇所の写真を撮影し、議会で取りまとめて 災害対策本部へ情報提供することができます。会議公開の原則のもと、委員会をオンラインで開催することについても研究が始まっています。また、働き方改革にもつながり、様々な方が議員として活動しやすくなることが期待されています。タブレットは議会以外にも様々な議員活動にも活用するため、必要な経費の一部を市議会議員が自己負担しています。今定例会では GIGA スクール構想に基づき、小中学生1人1台タブレット端末を購入する契約案件が追加議案で提出されました。北名古屋市議会においても3年前からタブレットを導入し、議員1人に1台ずつ貸与され、ペーパーレス化に加え、様々な活用を行っておりますのでご紹介します。ペーパーレス化が進んでいます。本会議や委員会における資料については、ペーパーレス化することで、紙資源の節約と会議準備等の事務の効率化を図ります。1年間の紙の削減量約14万枚、令和元年分を元に推計。いつでもどこでも電子図書室。電子図書室には北名古屋市の策定した各種計画や報告書等が電子化されて保存されており、市の条例や規則などの法令集や様式集等に合わせて政策立案や事業の検証等に活用されています。より開かれた議会に向けて、北名古屋市議会では市民の皆様と議会をつなぐツールとして、今後もタブレットの様々な活用を研究してまいります。必要な経費の一部を市議会議員が自己負担しています。令和2年第3回定例会の結果、会期31日間、8月26日から9月25日、今回の議案、決算の認定7件、補正予算5件、意見書議員提案2件、条例の制定及び改正3件、財産の取得1件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。56号、令和元年度北名古屋市一般会計決算の認定について、賛成多数認定。57号、令和元年度北名古屋市土地取得特別会計決算の認定について、58号、令和元年度北名古屋市国民健康保険特別会計決算の認定について、この2案が全員賛成認定。59号、令和元年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、賛成多数認定。60号、令和元年度北名古屋市介護保険特別会計決算の認定について、61号、令和元年度、北名古屋市、北名古屋、沖村、西部土地区画整理事業、特別会計決算の認定について、65、61議案、全員賛成認定。62号、令和元年度、北名古屋市、公共下水道事業特別会計決算の認定について、賛成多数認定。63号、北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、73号ありますが、全員賛成、原案可決です。64号、令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第5号について、65号、令和2年度北名古屋市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、66号、令和2年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、67号、令和2年度北名古屋市 介護保険特別会計補正予算第1号について、68号、北名古屋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、69号、北名古屋市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、70号、令和2年度北名古屋市北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第1号について、71号、財産の取得についてタブレット端末と購入。72号、定数改善計画の早期策定、実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出について、73号、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出について。今号では、56号、64号、72号、73号の議案に対し、ピックアップし、具体的にどう変わるかを8ページに掲載しております。すべての議案内容は、北名古屋市ホームページの議案、請願とその審議結果をご覧ください。ピックアップ、議案第72号、定数改善計画の早期策定、実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出について、子どもの教育環境、教育予算に関する予算の確保、令和3年度の政府予算編成にあたり、定数改善計画の早期策定、実施と義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率2分の1への復元に向けて、十分な教育予算を確保されるよう、関係行政庁に要望する。意見書を国に提出しました。第73号議案、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出について、新型コロナに関する地方税財源の確保を、世界的に蔓延している新型コロナウイルス感染症の影響により、地方財政は巨額の財源不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想されることから、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、地方税財源の確保を関係行政庁に要望する。意見書を国に提出しました。意見書を持った男性がもう一人の男性と話しているイラストが書いてあります。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。ぜひこの機会に市民の皆様のアクセスをお待ちしております。北名古屋市議会検索。なお、通信料等はご利用者負担となります。ホームページはこちらから QR コードが添付されています。6ページ。一般会計歳入。歳入総額298億2217万円。対前年度比10億8610万円増額。先の数字が令和元年度。次が平成30年度の比較です。市税、市民税、固定資産税など、136億9000万円、136億5000万円、国庫支出金、国からの補助金など、34億8000万円、29億5000万円、市債、市が借りるお金、21億5000万円、33億円。 繰入れ金、貯金の取り崩しなど18億円、7億6000万円、県支出金、県からの補助金など17億4000万円、16億7000万円、地方交付税、国税からの配分金、16億8000万円、16億4000万円、地方消費税交付金、消費税の配分金、14億5000万円、15億3000万円、収入、10億6000万円、9億7000万円、繰越金、9億5000万円、6億4000万円、その他、18億2000万円、16億3000万円、補助金や貯金の取り崩しが増加。ピックアップ、56号議案、令和元年度北名古屋市一般会計決算の認定について、決算会計書類は正確に作成され、適正に施行されました。基金の残高、市の貯金にあたるもの、区分、平成30年度末現在高、令和元年度末現在高、差額の順に読みます。基金残高合計47億473万円、39億9069万円、7億1404万円、現、うち財政調整基金、普通預金にあたるもの、23億4875万円、16億6852万円、6億8023万円減。うち、公共施設建設整備基金、施設の建設や改修のための貯金、3億279万円、1億8366万円、1億1913万円減。代表監査委員意見。財政調整基金の残高は一般的な水準であるが、毎年多額の基金を取り崩しているので、この水準を確保するよう努力が必要。基金残高が合計で7億1404万円減。こんな質問が出ました。9. 市税の収納実績について、収納率は若干上がっているが、滞納状況等は ?A. 収納率は 96.84% で、ここ5年間連続して前年を上回る数値となっている。滞納整理については早期に財産調査を行い、納税相談等を実施している。9. 経常収支比率が 95.9% と、これまでで一番厳しい数字となっているが、今後どのように圧縮していくのか。A. 総合計画の中で、業格の進め方を定めており、業績評価として数値化し、マニフェスト政策ごとに検証、適正化を進めている。また、昨年度末から自治体戦略推進本部会議において、事務事業の見直しを検討しており、公共施設の再配置、借地等の見直しを実施している。市民、議会に見える形を十分検討していく。7ページ。一般会計、歳出。歳出総額、285億6132万円。対前年度比、7億7519万円増額。同じく、先の数字が令和元年度、次が平成30年度です。民生費、高齢者や障害者の支援、生活保護、保育園の運営など、123億3000万円、112億4000万円。教育費、小中学校、図書館の運営など、31億8000万円、31億7000万円。衛生費、ゴミ、資料処理、市民の健康管理など、 31億2000万円、30億2000万円、総務費、市役所の管理、運営費など、24億6000万円、25億7000万円、交際費、市が借りたお金の返済、24億2000万円、21億3000万円、土木費、道路整備、都市計画など、23億5000万円、32億3000万円、消防費、消防災害対策など、9億2000万円、9億9000万円、その他、17億6000万円、14億3000万円。毎年決まって出ていくお金の割合が増加。代表監査委員意見、基本的な収入に対し、毎年決まって出ていくお金の割合が増えて、自由に使えるお金の割合が少なくなってきているが、それは市民の要望にしっかり応えている証拠でもある。これからは今行っている事業を見直して、ゆとりを持った財政運営が必要。経常収支比率が 95.9% に上昇。前年比プラス 2.7%。 9. 青少年対策事業について指導件数が0件とあるが、背景は A. 全国的にも少年の犯罪は減少しており、当初においても同様であった。これは青少年センターの警察 OB による巡回等の地道な活動の成果と捉えている。 9. 元気測定サポート事務事業について運営費3627万円の内訳は、 A. 人件費、賃金、需要費であり、そのうち人件費が 85% を占めている。愛知県健康づくり振興事業団に委託しているが、当委託先は特定保健指導や介護予防も実施しているなど、愛知県の指導的立場にあり、愛知健康プラザのノウハウを北名古屋で受けられるということで、市民の健康づくりに大きく寄与している。9. プレミアム商品券の実施状況は、A. 対象者、3歳未満の子がいる世帯及び非課税世帯、13,790 人のうち、7,744 人が商品券の購入を申し込みされた。そのうち 78.7% が購入され、対象店舗257店舗で1億5192万7500円、 99.7% 使用された。 9. 災害対策事業における緊急情報システムの使用について登録状況及び運用は、 A. 登録者数は3000件であり、地震、大雨等注意報から特別警報まで気象庁が発表するものすべてが通知できるものとなっている。ホームページ、広報で周知するほか、防災訓練、自主防災会等様々な機会において啓発していきたい。8ページ、ピックアップ、64号議案。令和2年度北名古屋市一般会計補正予算第5号について、補正予算により新型コロナ対策を進めます。可決。子どもが安全安心に過ごすことのできる環境を整備するとともに、北名古屋地域応援クーポン券事業に続き、商工会と連携して市独自の経済対策を行います。また、昭和日常博物館において、新しい日常のあり方、生活様式を市民に対し啓発します。児童福祉施設新型コロナウイルス感染症対策事業、5648万円、国費、県費、保育園、認定こども園、児童館、児童クラブなど児童福祉施設の感染症対策に必要な経費を支援し、感染症 対応力の強化とサービスの持続性の確保を図る。新しい生活様式メッセージ発信事業408万円私費。昭和日常博物館の玄関から3階までのガラス面にラッピング装飾を施し、新しい生活様式のメッセージと第1回日本博物館協会賞受賞を周知する。こんな質問が出ました。9、デジタル基盤の整備として継続的なサポートはできないか。 A、立ち上げによる初期費用の支援として考えている。9、ステッカー等の配布について他自治体の成否を踏まえ、どのような方向性でやっていくのか。 A、意識の醸成を狙いとしており、安心してお店に来てもらえるようにしたい。クーポン券事業に続く経済対策第2弾、経済対策支援事業、1077万円私費、北名古屋市商工会の事業に補助金を交付し、市内の中小・小規模事業者のデジタル化を促進し、新しい生活様式の下で地域経済の活性化を図る。対象事業、1、飲食業者のテイクアウト、宅配情報の発信力を向上させるため、ホームページや SNS 等のデジタル基盤を整備する。2、各業種のコロナ対策ガイドラインに沿って感染症対策を行う店舗に対し、ステッカーを配布する。3、スタンプラリーを実施し、感染症対策を行う店舗や、テイクアウトや宅配サービスを実施する店舗の情報を広く市民に周知する。イラストがあります。お店がそれぞれ3軒ずつと、お店から配達に行く配達員の人、SNS やスタンプラリーの本、手洗いや消毒のそれぞれのイラストが載っています。9ページ。一般質問、質問議員10人、質問26項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問で、あなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。建設、市道の安全管理のあり方、大野敦史市政クラブ、市道の横断歩道センターラインや路側帯の白線が消えていたり薄くなったりしているところが多数あるが、どのように管理しているか。1、道路管理者は法令に基づいて定期的にチェックしているか。2、発見した時に補修するのか、市民より申し出があった時に補修するのか。建設部次長、1、道路法に基づき担当職員が日頃からパトロールを実施し、道路施設の安全管理に努めている。2、ロードサポーターからの報告、自治会や市民からの要望や通報があったもの、すべての箇所を早急に確認し、そのうち危険箇所や通学路など、緊急性や重要性の高い箇所を優先して補修を進めている。白色の中央線や外側線は道路管理者、国、県、市が管理し、横断歩道など都道府県の公安委員会、警察が管理する道路標示については、防災交通課を通じて連絡している。その他の質問、生産緑地地区の面積要件の引き下げについて、都市計画決定道路について、新型コロナウイルス下における国勢調査について、道路面の止まれの写真が載っています。10ページ。教育委員会、学校の ICT 環境整備の全体構想、神田薫市政クラブ、ソサエティ 5.0 時代の到来を見据え、教育情報化推進法に基づく GIGA スクール構想を具体的に展開するにあたり、学校 ICT 環境の整備には、教育の情報化のビジョンの策定、教育課程への位置づけ、情報のセキュリティポリシーを遵守した運用等、課題が山積みである。そのため、組織横断的な取り組みが必要となるが、本市における教育委員会、学校の ICT 環境整備の全体構想について問う。教育庁、本市では、GIGA スクール構想に基づき、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びと、主体的、協働的で深い学びの実現を目標に、北名古屋市学校教育情報化推進計画を策定している。2020年12月までに、一人一台のタブレットを用意し、2021年2月には日常的に ICT を活用できる指導体制を構築する。そのため、今年の8月より ICT 教育推進委員会を月1回開催し、各学校での研修等を支援している。その他の質問、ICT 支援員の活用について、電子図書サービスの導入について、児童生徒の体力及び運動習慣の現状と対策について、小学校での教科担任制について、防災環境、放置車両について、福岡八十市市政クラブ、地元住民の方から指導に長期間にわたり駐車している車両についての相談を受け、現地を確認した。ナンバープレートが取り外された車両、ナンバープレートがついているものの、長期間動きのない車両などが複数台駐車されており、荷台には生活ゴミが山積みとなっていた。これらの車両は愛知県警察の廃棄車両判断基準と照合すると廃棄車両として判断できると考えられる。放置車両の連鎖を防止するためにも、市の条例に基づき一刻も早く処理を行うべきでは、また注意看板の設置などが必要と考えるが、防災交通課長、公共の場所における放置自動車については、道路交通に支障を及ぼすだけでなく、市民の良好な生活環境に影響するとともに、美観が損なわれるものである。市としては条例に基づき、警察など関係機関と連携し、速やかな所有者への返還、撤去及び処分など適切な処理を進めている。今後もパトロールや広報などでの啓発を図り、放置車両が連鎖して置かれる可能性がある場所には、注意看板を地元自治会と協議して設置する対策を講じていく。ボロボロになった車のイラストが書かれています。11ページ。市民健康。妊産婦に優しい街づくりについて、間宮文江公明党。新型コロナウイルス感染症の流行下における妊産婦に寄り添った支援を早急に取り組んでほしい。1、分娩前に PCR 検査を無料で受けられるような事業を実施するべき。また、市内の産婦人科が分娩を休止する中で、市外の病院への通院補助等の支援策について、市の考えは、2、外出や対面での相談が不安な妊産婦に対し、オンラインによる保健指導を実施するべき。市民健康部次長、1、妊婦の PCR 検査と万が一、陽性になった場合の寄り添い支援については、愛知県が実施する方向で関係機関と調整中である。市としては妊婦だけでなく、同居家族等にも感染予防に心がけていただくよう啓発する。厳しい財政事情の中で、 補助制度の創設は検討が必要であるが、令和3年7月に北バスのルートが大きく変更されると、豊山タウンバスに乗り継ぎが可能となり、小牧市民病院にも受診しやすくなると考えられる。2、先進地の取り組みを調査し、オンライン化について前向きに検討していく。その他の質問、コロナ禍における高齢者施策について、大きなお腹をした妊婦さんが五輪の花を持って写っている写真です。市民健康、新型コロナ感染による自宅療養中の生活支援は、渡辺舞子、日本共産党。新型コロナウイルス感染者のうち、自宅療養者は8月時点で、愛知県は東京に次いで多く、本市も多いのではないかと推測する。自宅療養で家族全員が感染することも考えられる中、他に頼る人がおらず、食料の買い出しなど日常生活が困難になる場合は、行政からの支援が必要ではないか。1、市としてどのような支援が必要と考えるか。また、支援を行う考えは。2、感染者等からの相談に対し、保健所との情報共有や市の相談窓口設置における考えは、また、市の支援情報を市民にどのように伝えるか。3、介護・障害サービス利用者が濃厚接触者となっても安心して生活できるよう、事業者と保健所と市が連携を図り、課題を共有すべきではないか。市民健康部長。1、本人から依頼があれば、宅配サービスや日用品の買い物業者を紹介するなど、他市町の事例を参考に検討していく。2、本人からの相談に保健師が困りごとに応じた対応をしていく。また、市の取り組みやチラシについては、保健所を通じて感染者に情報提供してもらえるよう連携していく。3、濃厚接触者は入所、通所サービスが受けられなくなるため、事業所が保健所と相談の上、必要な代替サービスを提供する。また、感染者が発生した場合、事業所は県及び市に報告することから、状況に応じて連携を取り、相談、助言をしていく。その他の質問、誰もが参加しやすい市民主体のまちづくりを目指して、小さい子供が泣きそうな顔で、氷枕を頭に乗せているイラストが書いてあります。12ページ、市民健康、健康審査について、熊沢真澄、市政クラブ。市が行っているがん検診、特定検診など、各種検診の参加者を増やすためには、保健所を通じて地域ぐるみで健康づくりに取り組む担い手を育て、担い手の活動が地域に貢献できる環境、組織づくりが重要だと考える。1、検診の対象者数、受診者数、受診率は、また検診の参加者を増やすため、対象者に対してどのような PR を行っているか。2、保健師の地域での活動を通じて受診者は増やせないか。また、受診しやすくするために、オプション検査以外の自己負担額を500円にするなどの見直しはできないか。市民健康部次長。1、令和元年度の特定健診は、対象者 11,397人、受診者数 3,998人、受診率 35.1% となっている。対象者に対しては、検診ガイドの個別通知、無料で受診できるクーポンや未受診者へ勧奨などを行っている。2、保健師は家庭訪問や電話相談を実施し、受診率向上を目指している。自己負担額の見直しについては、 財政的に厳しい状況ではあるが、厚生労働省が示す科学的根拠に基づき、対象年齢、受診、勧奨、啓発方法と合わせて総合的に検討する。その他の質問、保健師の活動について、コミュニティナースの導入について、令和2年度北名古屋市健診ガイドの表紙が写っています。防災環境、避難所の体制について、アサリ・キミエ・市政クラブ、今後30年以内に南海トラフ地震が発生する確率が 70% から 80% と予測されている中、新型コロナウイルス感染症の拡大により、これからは自然災害と感染症との複合災害に対応した避難所運営の取り組みが問われている。1、災害による停電で電力が供給されなくなった場合の対応は、2、コロナ禍での避難所の収容可能人数は、3、供入不要で感染リスクの低い液体ミルクの備蓄の検討状況は、4、日本語が通じない方への避難の周知及び避難所での対応は、5、各自治会は避難行動要支援者の名簿を活用した避難体制が構築できているか。防災交通課長、1、各小学校に発電機3台を備蓄しているほか、大規模停電時は中部電力と連携し、電力の早期復旧に取り組む。2、ソーシャルディスタンスの確保もあり、体育館で約250人を想定している。不足するときは開放可能な教室を避難スペースとして開設する。3、日常の在庫を一定量保っておく、ローリングストック法を活用した備蓄を検討している。4、市ホームページの翻訳機能の活用に加え、多言語版のチラシの作成も検討していく。5、今年度の総合防災訓練において、自主防災会及び民生委員による避難行動要支援者の安全な避難行動について検証する。その他の質問、災害救護拠点となる健康ドームの運営方法について、総合体育館の物資拠点地について、13ページ、財務、社会情勢に即した市税の徴収猶予について、川淵康弘、日本共産党、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自粛要請で休業する企業が相次ぎ、業績の悪化から解雇や雇い止めにより失業者が増加している。本市の社会福祉協議会での就労支援でも求人は少なく、生活福祉資金貸付制度や住居確保給付金などの活用で生活の維持を図っている。しかし先は見えず、収入の不安定な方々は国民健康保険税の減免や住民税の徴収猶予の申請を行っている。今の社会、経済の状況に即した市税の徴収猶予を延長できる制度が必要と考えるが、財務部長、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった方を対象に、地方税の全科目の徴収猶予の特例が設けられた。国民健康保険税についても、6月に減免制度を創設し、納税相談の際には、生活や収入の実態に応じて案内を行っている。現行の法律上では、猶予期間を延長する制度とはなっていないが、納税相談を通じて、適切な納税と生活再建を促していく。また、国や県に財政支援を働きかけ、行政サービスの低下を招かないよう、安定した財政運営に努めていく。その他の質問、市全体で取り組む雇用の創出について、 納税相談の窓口で一人の女性が女性の相談員から説明を受けているイラストが書いてあります。福祉、ヤングケアラーへの支援について、上野正美、向井派。厚生労働省の実態調査で、ヤングケアラーと呼ばれる家事や家族の世話、介護など家族へのケアを行っている18歳未満の子どもの4割以上が、1日5時間以上家族の世話などを行っており、3割以上が学校を休みがちであることが分かった。支援すべき子どもへのアプローチの体制づくりなど、社会的認知度の低いヤングケアラーへの配慮は、人権の観点からも必要である。1、ヤングケアラーの実態を学校で把握しているか。2、ヤングケアラーに関する啓発や研修については。3、ヤングケアラーに対する支援は。家庭支援課長。1、学校担任などが児童生徒の変化に注意し、声かけを行うことで、様々な事情の早期把握に努めている。2、教職員などへの啓発に努めながら、研修会の実施を検討していく。3、18歳までを対象年齢としている、要保護児童対策地域協議会の場で、厚生機関が情報や考え方を共有して支援につなげ、支援機関とも連携して対応していく。その他の質問、就職、氷河期世代への就労支援について、就職、氷河期世代を対象とした職員の採用について、お年寄りを小学生ぐらいの男女が優しく介護しているイラストが書いてあります。14ページ。総務。デジタルを活用した平和夏祭りの開催について、阿部武史、向井派。新しい生活様式に対応したイベントのあり方を模索していく中で、本年中止となった平和夏祭りの次年度以降の開催に向けて、1、入場者数、2、飲食店、出店、3、一体感を生み出す盆踊りなどの課題を解決する糸口として、内閣府地方創生推進室の新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金の活用事例集を参考に、デジタルを活用しながら開催できないか、平和都市宣言をした市として、コロナ禍だからこそ平和の意義を改めて問い直さなければならない。来年はコロナを乗り越えるためのテーマがあるべきと考えるが、市の見解は、総務部長、祭りが中止となり寂しいという意見を多数いただき、改めて市民に愛されている祭りだと、再確認した。イベントは人と人との交わりが大切であり、人数制限を設けるのではなく、安心して参加してもらえる祭りを目指す。他市長や大学祭の事例などを研究し、デジタル活用を含め実行委員会と検討を重ねたい。日常の中でコロナ対策を行い、市民が安心して生活できること、祭りに参加できることが大切である。コロナを乗り越えた上で、その時の状況に応じた平和夏祭りの開催を考えていく。平和夏祭りの開催の折の写真で、たくさんの人がたくさんの風船を飛ばしている写真が写っています。市議会モニター意見箱第3回定例会。委員会で議員7名に対し、市側が13名と多いように感じる、減らしては、その他のたくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。発言者が変わるたびに、演壇を消毒していたのは良かったと思う。休憩が多すぎる。 なお、新型コロナウイルス感染防止対策のため、おおむね30分に1回の休憩を取り、空気の入れ替えを行っております。ご意見箱に意見を書いた紙を入れようとしているイラストが書いてあります。15ページ。本会議委員会を傍聴してみませんか？本会議委員会開催日。16ページの定例会の予定参考に、市役所東庁舎4階、東エレベーター前で傍聴受付を行います。本会議の受付時間は、本会議委員会とも、会議開始30分前からとなります。第一委員会室。委員会は先着10名となりますのでご了承ください。委員会室の写真です。本会議場の写真も載っています。議会だよりがアプリで読めます。北名古屋市議会では開かれた議会への推進を図るため、議会だより北知るはスマートフォンのアプリ、まちいろでも閲覧できます。利用方法、二次元バーコードから、または App Store や Google Play にてまちいろと検索して、アプリをダウンロードしてください。2. インストールした後、性別、生年月日、お住まいの地域などの個人設定を行ってください。注意事項、アプリは無料で利用できますが、通信料がかかります。通信機器のご利用プランごとに異なります。アプリ画面上に表示される広告は、株式会社ホープが募集し、掲載しているもので、その内容は北名古屋市議会とは関係ありません。QR コードの iOS 版と Android 版の QR コードが添付されています。16ページ。令和2年第4回定例会の予定。12月1日火曜、本会議初日、10日木曜、本会議一般質問。11日金曜、本会議一般質問。14日月曜、予算決算常任委員会。15日火曜、福祉教育常任委員会。16日水曜、建設常任委員会。17日木曜、総務常任委員会。18日金曜、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。23日水曜、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、第4回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、11月20日金曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。会議時刻について、基本的には午前10時より開始となります。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、giji@city.kitanagoya.lg.jp ファックス 0568-23-3140 編集後期未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見られない中今年の十五夜はとても綺麗に見られ市民の皆様も癒された時を過ごされたのではないでしょうか。市議会では新型コロナウイルス感染防止対策をしっかりと行い、議会運営を進めてまいりました。議会だよりについてもより一層良いものにして、市民の皆様に伝えてまいりますので、よろしくお願いいたします。北名古屋市議会だより、ボリューム73、2020-11、発行。北名古屋市議会、編集北名古屋市議会広報委員会、住所、 電話 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省お榊60。電話 056822-1111、ファックス 056823-3140。これで議会だより北汁を終わります。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。